お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙2章17節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の16節。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。律法の行いによって義と認められる人間は一人もいません。繰り返しますが、もし誰かが救われるためには、あなたは特定の教会に加わらなければならないとか、特定の経験をしなければならないとか、バプテスマを受けなければならないとか言うのであれば、その人はこの説の教えと矛盾することを述べていることになります。パウロはここで信仰義人というとても大切な教理について述べていますが、この教えに反することについて、マギー博士は第一コリント人への手紙12章の3節を引用して、次のように述べています。第一コリント人への手紙12章の3節。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。ここには神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできませんと書かれていますが、もし私たちがイエス様の救いの御業を未完成なもの、または不完全なものとみなし、それに何かの行いを加えようとするなら、私たちはイエスは呪われよと言っていることと同じなのだとパウロは言っているのです。別の言い方をすれば、もし誰かが、マギー君、君が、キリストのところに行って主を自分の救い主として受け入れたとき、実は君に来るはずのもののすべてを受けたわけではないんだよ。君がキリストのうちには得られなかったものを聖霊が下さることができるんだ。今日それを求めなければいけないよと言ったとしたらどうでしょうか。そのように言うことは、主があなたのために死なれるためにこの世に来られ、完璧な救いの技を成し遂げられた後、天に帰られた時に、神様の右の座に着かれた主イエスの御業を軽視することです。ヘブル人への手紙1章の3節にはこのように書かれています。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。主は救いの御業を成し遂げられて、神の右の座に着座されました。なぜなら、他にはもう何もすることがなかったからです。もしも何か他のことがあったのなら、主は座られる前にそのことを成し終えられたことでしょう。主が私たちのためにすべてのことをなされたのではないというとき、イエス様は呪われたと言っているのと同じことなのです。 そしてそのようなことは神様の聖霊によっては言うことはできません。つまりそのようなことを言うとき、その人は聖霊の言葉を言っているのではないということです。イエス様は言われました。ヨハネ16章の13節から14節。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、また、やがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けて、あなた方に知らせるからです。あなた方がキリストのもとに行ったとき、主はこの人生であなたに必要なものはすべて与えてくださったのです。キリストはすべての賜物を管理しておられる方です。聖霊は賜物をお与えになる方ですが、聖霊はこの地上で神様の第二の神格であられる方、キリストの監督のもとに働いておられます。主イエス・キリストが教会の頭です。私たちはすべてのものを主のうちに持っています。主はアルファであり、オメガです。アーメンである方です。アーメンと言ったとき、すべてのものは終わるのです。キリストはすべてのことをなされました。この説はあまりにもはっきりしているので間違いようがありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、ここには人と書かれていますが、この人とはすべての人類を指します。男性でも女性でも、黒人でも白人でも、金持ちでも貧乏人でも、ローマ人でもアメリカ人でも中国人でも、誰でもという意味です。信仰プラス何かではありません。信仰だけなのです。パウロはさらに続けます。私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。パウロは誰のことを私たちと言っているのでしょうか。彼は自分を含めています。私たちイスラエル人という意味です。パウロは自分と自分の仲間のユダヤ人たちは、律法の行いによってではなく、キリストの信仰によって義と認められるためには、律法を離れてキリストのもとに行き、そして主を信じなければならなかったと言っているのです。この説の結論はあまりにも明快ですから、誰でも理解できるのではないかと感じます。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからですとありますが、私たちはすべてのものを主から得るのではないなどと言って、主イエスの御業を軽視するようなことがないようにしようではありませんか。ガラテヤ人への手紙2章の17節。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の女性者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。義と認められるという言葉は、ギリシャ語ではディカイオーという言葉で、誰かを正しいと宣言する、またはその人を正しくするという意味があります。私たちはイエス・キリストにある信仰によって、正しいと宣言されました。神様の御前に有罪である、罪の宣告と裁きのもとにある罪人が、キリストのうちにある贖いを信じる信仰によって、神様と正しい関係にあると宣言されることを意味します。引き算である罪の許しだけではありません。キリストの義を足し算されたのです。そして義であると宣言されたのです。私たちが持っている義は自分自身の義ではありません。なぜなら私たちの義は受け入れられないからです。 でも私たちは完全な義であるキリストを持っています。この説でパウロが言おうとしているのは次のようなことだと思います。ユダヤ人はキリストによって義とされるために律法を捨てなければならなかったのだから、そしてそのゆえにキリストがその人の身代わりとなられるのだから、キリストがその人を罪人にするのだろうか。パウロの答えはもちろんそうではありません。ユダヤ人は異邦人と同じように生まれながらに罪人です。ユダヤ人が実演したように、律法によっては義と認められることはありませんでした。この同じ考えがエルサレムでの大会議でペテロの演説によって提示されました。使徒の働き15章の10節から11節にそのことが書かれています。それなのに、なぜ今あなた方は、私たちの父祖たちも、私たちも追い切れなかった首輝を、あの弟子たちの首にかけて、神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを、私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。ご覧のように、ペテロとパウロは、信仰義人の教理に関して同意していたのです。ガラテヤ人への手紙2章の18節けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。言い換えればパウロは次のように言っているのです。もしも私が律法のもとに戻っていくなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。ところが彼は律法から自由です。彼はどのようにして律法から自由になったのでしょうか。ガラテヤ人への手紙2章の19節。しかし私は、神に生きるために律法によって律法に死にました。ご存知のように、律法の役割は私たちを罪に定める奉仕です。パウロは第二コリント人への手紙3章の7節で律法の役割を死の務めと呼んでいます。律法は私たちを罪に定めます。法の体制の下にあってさえ、神様はイスラエルの国を滅ぼしてしまわなければならなかったのです。でも神様は生贄の体制を与えられました。5つの生贄です。そのすべてはキリストを指し示しています。神様はご自分の驚くべき恵みによって罪人を救うことがおできになったのです。ですから憐れみの座は、イスラエル民族が罪の許しを見つけることのできる恵みの王座だったのです。律法は私たち人類すべてを罪に定めました。私たちは律法の前に有罪です。ですから律法は私たちは死ななければならないというのです。だとしたら、もし私が律法に死んだのであれば、私は律法に対してもう責任がありません。律法はすでに私を殺したのです。律法は私を処刑し、私は律法に対して死んだものとなったのです。主は私たちの身代わりとなって、私たちのために死んでくださっただけでなく、私たちに新しい命を与えてくださいました。お分かりのように、律法は私たちを逮捕し、罪に定め、判決を下し、殺しました。律法が私たちのためにできることはそれだけでした。もしも律法のルートを通っていきたいのなら、そこには死があるだけです。しかし主は死から蘇られました。死から蘇られたキリストだけが、あなたに完全な罪の許しと新しい命を与えることがおできになるのです。 そして結局のところ今日、私たちに必要なのは、完全な罪の許しによるキリストにある新しい霊的な命なのです。ガラテヤ2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。この歌詞は次のようにも訳すことができます。私はキリストと共に十字架につけられました。それにもかかわらず私は生きています。でもそれは私ではなく、キリストが私のうちに生きているのです。自分の信仰生活について、十字架につけられた人生を歩みたいと話す人たちがいますが、パウロがこの節で言っているのは、そのようなことではありません。なぜなら私たちは、キリストと共に十字架につけられることを求めるべきではないからです。私たちはすでに主と共に十字架につけられたからです。つまり罪の許しと救いの御業は完全に完成しているということです。ですから今私たちは 100% 完成した救いの御業、贖いの御業、神の御子を信じ、信仰によって生きるべきだとパウロは言っているのです。パウロはキリストと共に十字架につけられたのです。そしてパウロは言います。それにもかかわらず私は生きています。でもそれは私ではなく、キリストが私のうちに生きているのです。では私はどのように生きるべきなのでしょうか。それはキリストのうちに生きることです。キリストは今日、神様の右に生きておられます。私たちはキリストのうちに置かれたと教えられています。そのことをそれ以上発展させることはできません。これで私たちが自分を十字架にかけることができるという愚かしい考えを片付けてしまうことができるはずです。マギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。私がロサンゼルスで牧師をしていたとき、礼拝の後に一人の若者が私のところにやってきて尋ねました。マギー博士、あなたは十字架にかけられた生活をしておられますか？私が、いいや、していないよ、と返事をすると彼はびっくりしていました。そこで私は彼に尋ねました。君はどうですか？彼はちょっとためらってから言いました。そうしようと努力しています。そして私は彼に言いました。それは君が私にした質問ではないね。君は私が十字架につけられた生活をしているかどうか知りたかった。私は君にノーと答えた。さあ君の人生についてイエスかノーか答えたまえ。君は十字架につけられた生活をしているかね。もう一度彼は答えました。努力しています。私は彼に言いました。答えはそのような生活をしているかしていないかのどちらかしかないんだよ。事実はそのような生活をすることは誰にもできないんだよ。彼は言いました。どうしてできないんですか？そこで私は彼に十字架にかかることについて説明しました。自分の命を絶つにはいろいろな方法がありますが、自分を十字架につけることはできません。なぜなら、一方の手を十字架に釘付けにした後、誰かがもう一方の手を十字架に釘付けにしてくれるのでしょうか。自分ですることはできません。パウロが、私はキリストと共に十字架につけられましたというとき、パウロは、キリストが死なれたときに、自分自身もキリストと共に十字架につけられて死んだのだと言っているのです。ローマ人への手紙6章に、私たちはキリストと共にバプテスマによって一つになることで葬られたと書かれています。しかし同時にまた、 私たちは主と共に新しい命によみがえらされ、今私たちは生けるキリストに継ぎ合わされています。パルは私たちはもはや肉によって主を知ることはないと言います。主はもはやガリラヤ湖の周りを歩まれたガリラヤの人ではありません。主は今日そこにはおられません。主は神様の右手におられるのです。主は栄華されたキリストです。ですからパウロは言います。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。これが大切なことです。私が主にあって天の高みで生きるように、そして主が私にあってこの地上で生きるようにと、主はこの地上で私のために死なれたのです。パウロは言います。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これは一体どのような生き方でしょうか。それは信仰の生き方です。信仰によって救われ、信仰によって生き、信仰によって歩むのです。ローマ人への手紙8章2節やガラテヤ人への手紙5章16節にあるように、キリストイエスにある御霊の原理によって、罪と死の原理から解放された者として、イエス・キリストの御霊によって歩むことです。ガラテヤ人への手紙2章に戻りますが、21節。私は神の恵みを無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。この説の主要な考えは、もしも罪人を救うのに他のやり方があったのなら、神様はその手段を使っておられたことだろうということです。もしも罪人を救う立法や宗教を与えることができたのなら、神様はそれをお与えになっていたことでしょう。無限の神様があなたと私を救うことのできた唯一の方法は、ご自分の御子を死ぬために送られることでした。神様はそのような最高の犠牲を払うことを厭われなかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信仰義人教理というテーマで、ガラテヤ人への手紙2章17節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。